ビバマイスタイル。この番組は自分らしさを大事にすることで生きることが楽しくなってきたという私トミーが笑顔と元気と勇気を持ってマイスタイルをお話ししていく番組です。こんにちは、トミーです。前回の放送ではにわかファンです、熱闘甲子園ということで高校野球を応援するなんていうお話をさせていただいたんですが、沖縄県の興南高校が優勝ということで夏の高校野球も幕を閉じました。まあ新潟県の代表校が敗退したあたりからだんだんと温暖してごめんなさいね、本当ににわかファンです。でも試合の最後に選手の汗と涙を見てみんなで一つのものに向かっていくっていう、そういうことが好きなのかもしれないですね。舞台なんか見ると舞台の内容そのもの以上にカーテンコールだけ見ても十分感動できる、そんな私です。それでは今週も行ってみましょう。2010年8月第4週ビバマイスタイル。メールをいただいていますのでご紹介させていただきます。ワクワクネームまじたかさん、男性の方です。ありがとうございます。では本文。トミーさん、新潟はそろそろ涼しくなってきましたか？岡山ではとてつもなく残暑が厳しいです。まじたかでございます。そうですね、ちょっと新潟も例年にないほどの酷暑が和らいだとはいえかなり暑いです。岡山は晴れの国でしたっけ？相当暑いんじゃないかと思いますけど、残暑お見舞い申し上げます。さて今回のメールは8月第4週に向けて書いたメールなのですが、毎週のメールの締め切りが何曜日だかわからないのでとりあえず書くだけ書いてみます。はい、メールの締め切りは1回だけ設定したことがあったんですけれど、自分の都合で収録日を変えたりしているのでメールの締め切り曜日は結構いい加減です。本文続きます。というわけで私がハマっているものというのを語らせてもらうんですが、私が一番ハマっているものはズバリ Perfume ではなくてマジタカネットラジオです。私もかつては Perfume に一番ハマっていて、自分のネットラジオでも毎回のように Perfume の CD のレビューやイベントのレポを上げていたことがありました。しかし、いざ実際に Perfume が有名になり、芸能界で押しも押されもしない地位を築くようになると、私の心の中には達成感とそれによる虚無感が押し寄せてきたんですよね。あ、まじたかさんはPerfumeが有名になる前からPerfumeの CD のレビューやイベントのレポをご自身のマジタカネットラジオでお話しされていたんですね。はい、続きます。ちょうどPerfumeがゲームツアーを成功させて武道館ライブを成功させた前後くらいでしょうか、私はマジタカネットラジオを更新するモチベーションが全然湧かない時期が割と長く続きました。そして冷静になって自分の更新してきたラジオを振り返ってみると、実に更新日は不定期でいい加減なことに気がつきました。まあつまり私のマジタカネットラジオはPerfumeファンのファン活動記録としては有意義だったかもしれないんですが、自分の番組のラジオコンテンツとしての魅力が不十分であることに気がついたんですね。それで私はこれではいけないと思い立ったんです。結局自分のネットラジオはPerfumeのファンが聞いたら楽しめる内容だったかもしれないけども、Perfumeのファンでない人をファンに引き込むだけの力はない。つまりは 私のネットラジオはパフュームのファンでない人に対しての影響力を持っていないということに気がついたんです。これを改善するためには、まず私自体が一人でも多くの人に対して影響力を持つパーソナリティとなって、マジタカさんが勧めるパフュームというのを一度聞いてみようという方向へリスナーを誘導できるようにならなければいけないと考えるようになりました。そのためにはマジタカネットラジオがちゃんとした定期更新のプログラムとしての魅力を持ち、マジタカという人間自体がネットラジオの業界で知名度を持つことが必要だと考えるに至りました。そしてそうした考えを巡らし、自分自身で努力していった末に、ムンゾーさんやサバラジオのシャドウ総帥、新潟アットラジ袋のバジルさん、そして肝心要なこの番組のパーソナリティトミーさんとの、ありがとうございます、出会いがあったというわけなんです。とまあそういうわけで、ぶっちゃけると私がいろんな番組へとメールを送るのは自分自身の売名的な意味もあるんですけれども、そこには自分の番組マジタカネットラジオを成功に導きたいという切なる願いがあるんですというお話でした、とメールをいただきました。マジタカさん、ありがとうございます。マジタカさんの今一番ハマっているものということですね。マジタカさんご自身のマジタカネットラジオを上げていただきました。ありがとうございます。マジタカさんのネットラジオは、そうですね、パフュームのことやアイドルのことについて熱く語られている番組ですので、まあ、同じアイドルが好きな方とかね、特にパフュームファンの方は聞いたらとても楽しめると思うんですが、マジタカさんご自身はそれだけではいけないと思われたんですね。マジタカさんご自身がパーソナリティとしての魅力を上げるとか、あと番組の魅力を上げることで、もっとネットラジオ界でのマジタカネットラジオの知名度を上げることが必要だと。そうすることで、そこからじゃあそのマジタカさんが勧めるパフュームっていうものを聞いてみようと、パフュームファンでない方にもパフュームを知ってもらおうっていうのがマジタカさんの一番の目標っていうことなんでしょうか。うん、すごい明確な目標ですよね。その目標を達成するためにいろいろな番組にメールを送っていると、まあそれも活動の一つだっていうメールだと思うんですが、こんなに明確に目標を掲げてくださってすごく嬉しいんですよ。マジタカさんのメールの中には売名的な意味もあるんですけどって書かれていますけど、マジタカさんからいただくメールっていうのはいつもこのビバマイスタイルのテーマに沿ったメールをしっかり送ってくださってるんですね。そういうところにマジタカさんの物事に真摯に向き合う真面目なお人柄っていうところが出てると思いますけど、マジタカさんの番組もマジタカさんご自身でお話しされていることを本当によく原稿を練って作っていらっしゃるようなんですよね。聞いていただけると、マジタカさんがご自身の番組を作るにあたっての熱意っていうものが見えてくるような気がいたします。マジタカさんがここまでご自身の明確な目標を挙げてメールをくださったので、私も自分の目標についてちょっとお話ししてみたいと思います。このビバマイスタイルっていう番組ですけれど、もちろんテーマは自分らしさを大事にしようよっていうことで5月の末からお送りしているんですが、これはもう私自身がずっと感じてきたことで、固定観念に縛られないで自分の価値観を大事にしていこうよって、そうやって生きていく方がずっと人は輝いて生きていけるんじゃないかなって思ってるんですね。で、それは番組のテーマとしてあるんですけど、じゃあ私自身はどんなことをしている時が輝いてるかなって考えるわけですよ。そこでこれだと思ったのが、人に何かを伝えることなんですね。それは情報でも何でもいいんですけど、自分が伝えることで誰かが笑顔になったり元気になったりしてくれたらいいなって、自分の目標は人に笑顔と元気を伝えることかな。ちょっとね、勇気は自分もあんまりないんです、実は。だから皆さんからメールをいただいたりすると勇気が湧くし、勇気を出そうってお伝えできるかな。はい、頑張ります。 こだわってマイスタイル、自分を叫ぼう。毎月第4週にお送りします、こだわってマイスタイル、自分を叫ぼう。このコーナーはリスナーの皆様からいただいたその方の好みやこだわりについて紹介していくコーナーです。2つのテーマがあるんですけれど、最初のテーマ、好きなものとその理由、メールいただいてます。ワクワクネーム、ささかまさかまさまさん、男性の方、ありがとうございます。本文、笹かまさかさまです。今回、笹かまさかさまがお便りしたのは、あなたの好きなものとその理由です。笹かまさかさまが好きなものはポテトフライです。マクドやファッキン、ロッテリアのような細いタイプのもの、ではなくて、ケンタやモス、フレッシュネスのような太いタイプのポテトフライです。だってホクホクしてジャガイモの風味が楽しめるもの。だからできれば塩を振ってないものがベストだったりします。トミーさんはどうですか？それでは、笹かまさかさまでした、といただきました。笹かまさかさまさん、ありがとうございます。全部のお名前がひらがなでとても読みにくかったんですけど、ごめんなさい。好きなものはポテトフライで、その理由はジャガイモの風味が楽しめる、ホクホクしてるからっていうことなんですね。あー、ポテトフライですか。私ね、縁がないんですね。っていうのは、マクドやファッキン、ロッテリア、ケンタ、モス、フレッシュネス、行きませんね。あんまり行かない。それでもう、このメールをいただいて、これを語るにあたっては食べなくちゃお話にならないわと思って、今日のお昼は子供たちを連れて、この今挙げた店名のうちの一つに行ってきました。はい。でね、ポテトフライを食べてきましたよ。はい。子供たちはとても喜んでました。めったに行かないのでね。なんでめったに行かないのかというと、ご飯が好きなんですね。そういったお店の近くに牛丼屋さんや回転寿司屋さんがあったら、間違いなくそっちに行くっていう感じで、そのお店に行ったのは5ヶ月ぶり？でも5ヶ月前はポテト食べてない。ごめんなさい。じゃがいもが嫌いなわけじゃないですよ。ポテトチップスは大好きです。手が汚れるのが気になるときはお箸を使って食べてます。はい。笹かまさかさまさん、ありがとうございました。笹かまさかさまさんですね。ありがとうございました。はい。続きまして、ワクワクネーム、ひつぎからひつじひつじさん、男性の方です。本文、ひつぎからひつじから棺から羊羊です。今回、棺から羊羊がお便りしたのは、あなたの好きなものとその理由です。コートです。夏に着ることができない、それは自分の暑苦しい体型を暖かそうな体型に見せてくれるアイテムです。ワイシャツ、背広、ネクタイなどを着用した上で羽織るコートは男性の鎧です。冬にモテやすいです。トミーさんはどう考えますか？それでは、棺から羊羊でした、といただきました。棺から羊羊さん、ありがとうございます。結構言えてたでしょ。ダメかな。コート、もうなんか、何この暑い時にコートの話ですね。冬にモテやすい、あー、かっこいいんでしょうね。コート、男性のコートってモテやすい、コートってこれロング丈なんでしょうか。新潟県ではあんまりロング丈のコートを着ている男性って見ない気がするんですけど、私だけかな。なんかロングのコートを着ている男性は県庁の職員とか思っちゃいますね。すっごい偏見。なんでかっていうと、電車やバスで通勤してるイメージなんですよ、ロング丈のコートの人って。で、新潟はもう自動車でみんな移動するところですから、自動車を乗り降りするにはハーフコートですよね。お尻が隠れるくらいの長さ。そうそう、踊る大捜査線で青島刑事が着てるような、ああいうコートなイメージですよ。さあ、棺から羊羊さんのコートはどんなコートなんでしょうか。 暑いな、もうちょっと涼しい時にじゃあそのコートの様子を聞かせていただけると嬉しいです。私はですね、お気に入りのコートがあって、これがですね古着屋さん、リサイクルショップで見つけてきたコートなんですけど、2000円で買ってきたコートなんですよ。それを6000円かけてお直ししました。自分の丈に合うように裾を上げて、袖もねちょっと大きいコートだったんですけど直して、で合計8000円で新品のコートを買えばいいじゃないかって言われそうなんですけど、もう全然そんなんじゃないんです。もう一目惚れして気に入ったので、もうぜひこれは自分の体型に合わせて着たいと思って、でそれは長女が幼稚園に通っていた時なんですけど、初めてそのコートが仕上がって着ていった時にお迎えに行ったんですね。そしたらお迎えでさようならが終わった後に担任の先生が私のところに来て、そのコート素敵ですねってわざわざ言いに来てくれたの。すっごい嬉しいでしょ。テンション上がりました。はい。私のこだわりは、気に入ったものを見つけたらその商品よりもお直し代が高くても気にしないってことですね。まあ元々が安いですからね。はい、いいな。冬にモテやすいモテモテコート、どんなコートか聞きたい。冬になったら教えてください。すごい汗かいちゃった。次のメール行きたいと思います。ワクワクネーム iPod 青 iPad キー iPhone さん、男性の方です。本文、iPod 青 iPad iPod 青 iPad キー iPhone です。今回赤がついてる、急に赤 iPod 青 iPad キー iPhone がお便りしたのは、あなたの好きなものとその理由です。それは財布です。私の財布はコインケースになっていて、10円、50円、100円、500円がそれぞれ数枚ずつ収納できます。父から小学校2年生の時にもらってから、ダメになるたびに買い替えて今ので6つ目です。ただ一つデメリットがあって、お札は4つに折らないと収納できないことです。ピン札を持つことは稀有です。トミーさんはどんな財布をお持ちですか？それでは iPod 青 iPad キー iPhone でした、といただきました。 iPod 青 iPad キー iPhone さん、ありがとうございます。きっと名前の最初に赤がつくんだったんでしょうね。お財布ですか。コインケースになっているお財布って、10円、50円、100円、500円がそれぞれ数枚ずつ収納、1円や5円やその他の数枚からはみ出たコインはどうなるんでしょうね。どんなお財布なんだろう。でも今ので6つ目って、小学校2年生の時からずっと、今おいくつか分かりませんけど、ずっと使い続けてるっていうことですから、まあ相当なお気に入りですよね。あー、使いやすいんでしょうかね。小銭を出す時に使いやすいのかな。なんかこう数枚入れるのがまた楽しかったりするんでしょうかね。どうなんだろう。お札を4つに折らないと収納できないっていうのはちょっと不便じゃないですか。だって出す時はともかく、お釣りをもらった時どうするんでしょうね。1万札出して9000いくらお釣りですっていう時にどうやって片付けるんだろう。すごいこうお財布に入れるまでが時間かかりそうですよね。私はお財布は2つ折りのお財布が好き で、小銭入れは仕切りがあるのが好きなんですよ。パッと開いて片方に1円、5円、10円、50円で、もう一方は100円玉と500円玉しか入れないっていう風にしたいですし、あとお札入れも仕切りがあって2つに分かれてるのが好きなんですね。で、そこは片側がお札で、片側は買い物をした時にもらったレシートを入れておくっていう、そういう使い方をするのが好きなんです。ちなみに今使っているお財布はだいぶ前に買ったので、もう古くなってて、新しい財布に買い替えたいなと思ってるんですけど、結構肝心なのは手触りだったりするんですよ。なので手にしっくりくる財布って探すとなかなか見つからない。古くなってから探そうとしてしまうので、いつも次のいい気に入った財布が見つかるまで古い財布を持っているって感じなんですね。今は次に使う財布を探し中です。はい、 ポット青 iPad キー iPhone さん、ありがとうございました。ではテーマ変わります。人から見たらどうでもいいのに自分はこだわっちゃうこと、こちらもメールをいただいております。ワクワクネーム汗臭いアクセサリーさん、男性の方です。ハム、汗臭いアクセサリーです。今回汗臭いアクセサリーがお便りしたのはどうでもいいのにこだわっちゃうことです。三角食いです。おかずご飯味噌汁、おかずご飯漬物、単品食いはしたくないです。毎回3種類の味のハーモニーがたまりません。今一番好きなのはキャベツにまでタレにまみれてる生姜焼き定食です。豚の肉汁が生姜の辛みで引き締まり、タレが染みたキャベツごと肉を口に運び、そしてそのままだと濃すぎる口の中をご飯で整える。そしてそれが喉を通った後は味噌汁が油っぽい口の中を洗い流してくれます。トミーさんはどうですか。それでは汗臭いアクセサリーでした、といただきました。汗臭いアクセサリーさん、ありがとうございます。この方もお名前が全部ひらがななんですよね。はい、こだわっちゃうことは三角食い、おかずご飯味噌汁、おかずご飯漬物、これは私も自然とですね、この順番ですね。単品食いしませんね。言ってみるとおかずご飯おかずご飯で三角じゃないですね。二角ってなんだ、直線食いタレが染みたキャベツごとお肉を食べて、でその濃すぎる味をご飯で整えて、でその後に口の中を味噌汁で流すという、そのこれ食べる順番にもきっとこだわりがあるんでしょうね。これ食べる順番とは違いますけど、ご飯にタレが染み込んでるのが好きっていう人と嫌っていう人がいますよね。私は何か丼物のタレが染み込むご飯っていうのは結構好きなんですけど、納豆のくっついたご飯が苦手なんですよ。納豆は大好きなんですけど、納豆は納豆で食べて、白いご飯は納豆とくっつけないで白いご飯で食べたい。もう白いご飯美味しいんですもん。はい。そんな妙なこだわりはありますね。あと、三角食いで思い出したんですけど、これだけはやめてほしいって思う三角食いがあるんですよ。高校の時の友人が、お昼に学校でパンを買って三角食いしてたんですね。菓子パンの三角食いはどうもいただけない。何ですかね、袋を開けてピザみたいなパンを一口かじって、カレーパンの袋を開けてまた一口かじって、で今度板チョコの挟んであるパンを一口かじって、でそれをこう順番に一口かじって置いて次のを取ってまたかじってっていうのは三角食べなんだけど、もう行儀悪いって思っちゃうんですよね。それ正統派？菓子パンに関しては単品食べの方がいいかなと思うんですけど、皆さんはいかがでしょうか。汗臭いアクセサリーさん、ありがとうございました。以上、こだわってマイスタイル自分を叫ぼうのコーナーでした。コーナーへのメールをたくさんご紹介させていただきました。メールを寄せてくださった方々、好きなものやこだわりを教えてくださって本当にありがとうございます。やっぱりメールをいただきますと、いろんな発想や価値観があって面白いなって思いますね。自分の中では普通だと思っていたことが案外そうでもなくて、偏ってる自分っていうものを発見しますね。それはよく言えば個性ですよね。今回私はここまで自分がご飯党だったのかっていうことを再発見しました。もうハンバーガーより牛丼、お寿司日本人でよかったって思いますね。ハンバーガーショップに勤めていらっしゃる方、ごめんね。これからも自分を発見したら随時叫んでいきたいと思います。 毎月第2週と第4週はそれぞれメールを募集しておりますので、これに投稿してみようかなっていうテーマがありましたら、サイトの右側にありますメールはこちらからという投稿フォームよりどしどしとご投稿くださいね。今回も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。さあ来週は9月ですね。ダイエットの経過報告もできるかなと思います。6月の終わりから基礎代謝率を上げると言ってゆるゆるダイエットをしていたんですよね。はてさてどんな感じなんでしょうか。どうぞご期待ください。ビバマイスタイルは毎週木曜日更新です。お送りしましたのはご飯大好きだってお米の国の人だもんなトミーでした。でも夕食はご飯を我慢してるんだよ。まあ自分らしくでいいじゃん。バイバイ。またね。